まり第681号、2010年11月号です。この時期らしい朝夕の冷え込みで、街路樹の紅葉が日に日に濃くなり、美しい秋の深まりを感じます。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は10月10日に行われた南畑町の踏まねき浮流道行きの写真です。鮮やかな水色の鉄鋼をつけた手に、カラフルなリボンがいっぱいの銭太鼓を持ち、笛や太鼓の囃子に合わせて道行きをしている子どもたち。赤やピンクの可愛らしい模様の着物には揃いの黒襟がかけてあります。はにかんだり微笑んだり、そして少し緊張した顔の女の子たちが写っています。今月の主な内容、特集、大切な家族と家を守る安心の備え住宅用火災警報器、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、伊万里の秋2010となっています。
特集、大切な家族と家を守る安心の備え、住宅用火災報知器。毎年全国で1万8000件以上が発生している住宅火災、逃げ遅れて命を失うなど犠牲者が数多く出ています。また住宅火災の死者の半数以上は65歳以上の高齢者であり、今後高齢化が進むにつれ、さらなる増加が懸念されています。火災が起こった際にいかに早い段階で気づくことができるかが、尊い命や大切な財産を守るための大きな鍵と言えるでしょう。今回の特集では、消防法の一部改正によって、すべての住宅について設置が義務付けられる住宅用火災警報器煙式について市民の皆さんへご紹介します。住宅用火災警報器の設置が義務化されました。設置期限は来年5月31日です。問い合わせ先、消防本部予防課、電話 23-2118。 平成21年中の建物火災による死者のうち、住宅火災による死者の数は全体の9割を占めています。その中でも逃げ遅れが最も多く、全体の約6割を占めています。住宅火災の出火で一番多いのは台所で調理などをしている時、しかしこれは起きている時間に発生することが多いため、大部分が早期に発見されます。火災に気づかず逃げ遅れてしまうことが圧倒的に多いのは就寝中。煙はあっという間に住居内に広がるので、炎の前にまず煙で呼吸ができなくなったり動けなくなったりします。犠牲になった人に高齢者が多いのも、素早く避難することが難しかったからと考えられます。こうした事態から、住宅火災においていかに早く出火に気づくかは全国的に大きな課題となっています。これまではビルや商業施設などと違い、一戸建て住宅やマンションなどの防火安全対策は個人に任されていました。しかし住宅火災やその犠牲者が依然として減少しないことから、国は全国一律にすべての住宅へ住宅用火災警報器の設置を義務付けました。伊万里市では住宅用火災警報器の設置場所や維持管理方法などを国の基準に沿って定め、平成18年6月1日から施行されています。住宅用火災警報器とは、火災の発生を警報音や音声で知らせる機器です。 煙で反応する煙式と熱で反応する熱式があり、義務化されているのは煙式。アメリカやイギリスではすでに設置が義務化され、各家庭に普及するにつれて死者が大きく減少しています。各家庭で火災を起こさないよう気をつけることと同様に、いざ火災となった場合の対策についても一人一人が考え行動していくことが大切です。今回市民の皆さんが住宅用火災警報器を設置することも、自分の身は自分で守るという防火に対する考え方が元になっています。火災はいつ誰の身に起こっても不思議ではありません。警報器を設置し、もしもの時の被害を最小限に食い止めるようにしましょう。住宅用火災報知器は煙を感知したら自動的に警報音または音声を発し、火災を知らせる機器です。携帯はメーカーによりいろいろあります。電源は電池式や100ボルトの家庭用電源で作動するものがあります。現在電気店やホームセンターなどの量販店で販売されており、価格は1個3000円程度です。値段の差は販売店やメーカーによる違いのほか、音声警報やブザー音など警報音の違い、2年から10年程度まで電池寿命の違いがあり、これらが金額の差になっています。設置と維持は住んでいる人が行います。壁掛け用と天井用があり、特に工事などは必要なく、ドライバーでネジを締めるだけで簡単です。マンションなど共同住宅で自動火災報知器やスプリンクラー設備が設置されている場合、設置義務が免除されます。これらの設備があるか一度確認してみてください。住宅用火災警報器の設置の義務化に伴い、悪質な訪問販売の事例が発生しています。消防署の方から来ましたなどと言って、消防署員のような服装で訪問したり、この警報器でないとダメですなどと不安を煽って強引に売りつけたりする業者には注意をしてください。市や消防署が業者に販売を依頼したり、消防署員が販売することはありません。不審に思ったときは契約しないこと、悪質な業者から購入してしまった場合は一定期間内であれば取り消すことができる無条件解約、クーリングオフの対象となるなど、いくつかの対処法があります。紹介します。活用してください。住宅用火災警報器などの購入支援事業、地域生活支援事業、重度障害者等日常生活用具給付等事業、市内在宅の障害者に対し日常生活用具を給付することにより日常生活の便宜を図り、障害者の福祉の増進を目的とした事業です。住宅用火災警報器の購入の際は15,500円までの助成が受けられます。給付には要件がありますので、詳しいことは福祉課社会福祉係電話 23-2156 へお問い合わせください。伊万里市高齢者日常生活用具給付事業、心身機能の低下に伴い防火などへの配慮を必要とする高齢者に対し、日常生活用具を給付することにより高齢者の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とした事業です。住宅用火災警報器の購入の際は10,000円までの助成が受けられます。給付には要件がありますので、詳しいことは長寿社会課内 地域包括支援センター、電話 23-2155 へお問い合わせください。特集最後に、火災現場の前線で消火や救助にあたる消防職員の前田秀樹さんに話を聞きました。毎年火災の原因の上位に上がってくる一つにコンロがあります。鍋を火にかけたまま電話に出たり、テレビを見ていたりして火が燃え広がってしまったという事例。次に多いのがタバコです。吸い殻は一度水をかけてから捨てるようにしてください。また投げ捨てられたタバコの火が原因で火災になった事例もあります。その他、電気機器や配線から発火することがあります。中でも一つのコンセントに複数の電気機器を接続するタコ足配線や埃がたまったコンセントは危険です。また火災原因のトップは放火で、全国的に最も多く、なかなか少なくなりません。家の周りに燃えやすいものを置かないなど注意が必要です。一般家庭の火災のほとんどはちょっとした不注意が原因で発生しています。不注意がなくなれば大部分の火災は防ぐことができます。どんなに大きな火災であっても、はじめは小さな火なのです。もし火災が発生しても早く発見すれば消火することもでき、被害を最小限に抑えることができます。日頃から消火器の扱い方など防火に関する正しい知識と習慣を身につけておくことが大切です。9日から15日は秋の火災予防運動を実施します。この期間中は午後9時にサイレンが鳴ります。ぜひこの機会に家族で地域で防火防災について考えてみませんか。
インフォメーション伊万里。10月6日、小型動力ポンプ付き積載車が波多津分団第1部に配置されました。この積載車は足場の悪い現場などでは四輪駆動に切り替わることが可能なほか、ポンプを自動的に上り下りすることができ、団員の負担を軽減。また手動式油圧カッターが装備されており、倒壊した障害物などを除去することが可能です。この多機能装備車両は全国では306箇所、県内では6箇所に設置されています。財団法人日本防火協会の助成により、伊万里保育園に小敵セット、大川内保育園に和太鼓セットが交付され、来年2月に伊万里市で開催される住宅防火対策推進シンポジウムで園児らの演奏を披露する予定です。このシンポジウムは全国10カ所で行われるもので、子どもたちの元気な演奏などによりシンポジウムを盛り上げることで火災予防の普及啓発が期待されます。また園の行事や地域イベントにこれらを有効に活用するなど、まちづくりや園児たちの健全育成に生かされます。この助成事業は宝くじの普及広報を目的として、宝くじの収入を財源としています。現在位置の特定が可能な携帯電話などを使って119番通報をすると、自動的に通報場所が消防署に通知される IP 携帯電話位置情報通知システムの運用を12月1日より開始します。詳しくは消防本部警防課通信指令係、電話 23-2119 へお尋ねください。9月23日に市役所で開催された第15回伊万里リサイクルフェアで環境美化功労者への表彰が行われました。浄化槽を使用中の皆さんへ。浄化槽は下水道と同じように生活排水をきれいな水にしてくれます。しかし使い方を誤ると水質の悪化や悪臭の発生を招くなど、逆に生活環境を低下させる原因にもなります。 正しい使用方法を心がけ、適正な維持管理を行いましょう。定期的な維持管理。保守点検は県知事の登録業者に委託してください。清掃は年1回以上市の許可を受けた業者に委託してください。保守点検と清掃の両方を行う事業所は株式会社アクアグリーン、電話 22-4738、 株式会社関西、電話 22-6138。 保守点検のみを行う事業所はエコサイエンス株式会社、電話 20-2677、 株式会社翼コンサルタント、電話 24-3038。 法定検査は年1回。財団法人佐賀県環境科学検査協会の検査を受けてください。なお、浄化槽を廃止している場合は届け出が必要です。伊万里保健福祉事務所、電話 23-2101 へご確認ください。日常の注意。トイレの洗浄水は十分な量を流す。便器の清掃に微生物に影響を与える薬剤を使わない。トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない。台所から野菜くずや油を流さない。浄化槽の電源は切らない。マンホールの上に物を置かず、蓋はいつもきちんと閉めておく。以上です。浄化槽設置費用に対する助成金の仮申し込みの受付を12月1日から開始します。23年度中の設置をお考えの人は補助金の仮申し込みを行ってください。日本を代表する豪華客船富士丸が山城町久原の伊万里港へ初めて寄港します。12月30日船内を特別に見学できることになりました。定員は50人。応募が多数の場合は抽選します。申し込み締め切りは12月3日。藤丸豆知識。用途、チャーター専門の旅客船。総トン数は 23,235 トン。全長は167メートル。これは40階建ての高層ビルを横にした大きさに相当します。幅は24メートル。乗客定員は600人。なお、踊る大捜査船などの映画撮影にも使用された客船です。個人の考え方や生活習慣が多様化するなど、人と人とのつながりが希薄になり、縁結びが難しい時代になっています。そこで伊万里市では伊万里市婚活応援推進協議会を設置し、一組でも多くの幸せなカップルが誕生するよう出会いのきっかけづくりに取り組んでいます。今回は全国に先駆けて婚活を提唱した白川桃子氏を講師に迎えます。14日日曜1時半から市民図書館ホールで。講演後、異性との出会いや結婚などに対する皆さんの悩みについて講師がアドバイスします。詳しくは婚活応援課、電話 23-2950 へお尋ねください。焼き物の里伊万里の歴史を皆さんに学んでいただくため、陶磁器の公開講座を無料で開催します。問い合わせ先、生涯学習課、電話 23-3186。お知らせします。後期高齢者医療制度の障害認定。一定の障害がある65歳から74歳までの人は、申請して広域連合の認定を受けることで後期高齢者医療制度へ加入され、被保険者となることができます。また、75歳になるまでは届け出により後期高齢者医療制度から脱退することができます。なお、該当する人には郵便などでお知らせしています。詳しくは長寿社会科医療保険係、電話 23-2153 へお尋ねください。相続された生命保険契約など、 年金に対する税務上の取り扱いを変更。この度、遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。そこで国税庁では、このような年金にかかる税務上の取り扱いを改めることとしましたのでお知らせします。これにより平成17年分から平成21年分までの各年分の所得税を納めすぎとなっている人については納めすぎた分が還付されます。受け取った年金の受給権が相続税や贈与税の課税対象となる場合は、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった人も対象となります。特に平成17年分については12月末までが期限となる場合がありますので、早めの手続きをお願いします。詳しくは伊万里税務署電話 23-3147 へお尋ねください。ストレスを減らし楽しく過ごせる暮らし方などをテーマに、心の健康づくり講演会などを行う生き生き健康づくりフェスタが27日土曜1時から市民センター文化ギャラリーほかであります。講演のテーマは心も体も喜ぶライフスタイル講座。講師はライフスタイル医科学研究所所長庄野奈穂子氏。佐賀県言語聴覚士による言葉と聞こえの相談は1時から3時まで。なお相談希望者は19日までに予約してください。また、嚥下食の体験もあります。健康相談コーナーでは、健康づくり課の職員が皆さんの相談を伺います。時間は1時から4時まで。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。伊万里市は人権問題に関する伊万里市民意識調査を実施します。これまでの人権教育や啓発の成果、問題点などを検証し、今後の指針となる基礎資料を得るために行うものです。市の人権施策にとって大切な調査ですので、ご協力お願いします。詳しくは障害学習課、電話 23-3186 へお尋ねください。第62回全国人権童話教育研究大会が20日土曜と21日日曜に佐賀県で開催されます。大会テーマは差別の現実から深く学び生活を高め未来を保障する教育を確立しよう。地元テーマは知りたい、やってみたい、つながりたい。誰もが生まれてきてよかったと思える社会の実現を目指して。大会参加費は資料代として4,000円。問い合わせ先実行委員会事務局、電話 0952-62-7488。 12月4日から10日の人権週間の取り組みの一環として23日祝日1時半から市民会館大ホールで伊万里商業高校の生徒などが中心となってハートフルフォーラム2010 in 伊万里を開催します。テーマはすべての人が自分らしく生きることのできる街を作るために。内容、オープニング演奏は伊万里商業高校吹奏楽部。人権に関する発表は伊万里商業高校生徒会。歌とダンス、人権コンサート。なお友情出演は伊万里小学校コーラス部。問い合わせ先人権童話対策課、電話 23-2190。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。環境美化。芸能人や著名人が講演などで伊万里に来訪されたときによく言われることは、伊万里の街はきれいですね、ということです。友好交流都市、 中国大連市からのお客さんも同じことを口にされます。私たちはいつも伊万里に住んでいるから特に気づかないのですが、外部の人からの目でいろんな気づきを感じることがしばしばあります。伊万里市は佐賀県の面積の10分の1を占める広い地域で、山あり海ありの地形です。この風光明媚で山紫水明と形容されるような環境を保全し、次の世代へ継承していくことは大切なことだと思います。そのためには市民の皆さんの協力が不可欠です。いや、実際に協力していただいているのが実情であります。毎年環境保全及び美化に関する功労者表彰を行っていますが、今年も個人6名6団体に感謝状を贈呈させていただきました。道路や公園の清掃や草刈り、空き缶拾いなど様々な活動を長年行っていただいています。また表彰を受けられた方以外にも、人知れず地道に継続して奉仕作業をなされている市民の皆さんもたくさんいらっしゃるでしょう。こういう多くの市民の皆さんの取り組みの結晶が、伊万里の町は美しいにつながっているもので、感謝の思いでいっぱいです。美しいということは大変気持ちの良いものです。市民一人一美化運動によって、この美しい自然と歴史に抱かれた伊万里を快適に住みよい町として作り上げていきましょう。環境は一日にしてならずなのです。以上、市長雑感でした。
教育と文化です。みんなで考えよう。人権童話問題。子どもの自転車の練習、そばにはお父さんが車体をしっかり支えてハンドルをまっすぐにして、怖がらなくていいよ、その調子その調子などと子どもの様子を見ながら声をかけています。仕上げの段階だと判断した時にはそっと手を離します。子どもは支えてくれているものと信じているので安心してハンドルを握っています。ここまで来ればもう大丈夫。大人の手助けはほとんど必要ありません。見守るだけで十分です。タイミングを見計らっての適切な言葉かけや手の差し伸べ方などは、私たちが日頃から心がけておきたいことです。人権は日々の人間関係の中で紡いでいくものとも言われます。毎日の生活の中で私たち一人一人が相手を大切に思う心を忘れず、誰もが幸せに過ごせる住みよい世の中を作っていきたいものです。歴史民俗資料館で第11回市民所蔵品展が14日まであります。今回のテーマは焼き物。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 22-7107。 郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その22、大久保の風流。着飾って集団で踊る民族芸能などを風の流れと書いて風流と言います。佐賀県内では浮き立つ心の字が当てられます。きらびやかな林物風流に能や狂言、歌舞伎や人形浄瑠璃などを取り入れて現在の姿になったとされます。東山城町里の青畑神社の秋祭りに10月9日大久保地区が風流を奉納しました。この風流は遅くとも18世紀末までに有田町方面から伝わった西有田系風流です。 マイブ流に分類され、今年約30年ぶりにマイブ流の演目を復活させました。演目はサンバ、岡崎、追い回しの3演目が回れました。特に注目されたのは、各演目の途中で能の謡曲が歌われたことです。風流が能の影響を受けていることが改めて確かめられました。みんなの広場です。9月26日社団法人伊万里青年会議所25周年記念講演が市民会館で行われました。講師の元駒台苫小牧高校野球部監督の高田義文さんは、甲子園優勝に導いたこれまでの監督人生を振り返り、何事にも率先して挑戦する強い気持ちが大切、チャレンジャー精神を忘れた時に人としての成長が止まると、この日詰めかけた大勢の観客に訴えかけました。9月27日タウン情報誌九州じゃらんなどが実施した九州ご当地グルメグランプリ2010の人気投票で、伊万里牛ハンバーグがグランプリに輝きました。10月9日から11日、2回目の伊万里牛バーベキュー列車が松浦鉄道の伊万里駅田平平戸口駅間で運行されました。今年も即日完売の大盛況ぶり。イベント列車レトロン号を貸し切り、往復76キロ約2時間の特別な列車の旅を楽しみました。10月10日市民ネットワーク伊万里が市と共催でまちづくり講演会を市民図書館で開催しました。同じ日、全国で実施されているウォーキング国民運動を受け、伊万里市では二里町を会場としてウォーキング大会が開催され、市内外から約200人が参加しました。10月11日、前岳住宅で第4回お月見コンサートがあり、80人の来場者を魅了しました。10月14日から28日まで中国香港ジャスコ全11店舗で開催された日本フェアで伊万里梨が販売されました。成長著しい中国市場での伊万里ブランドの知名度向上と販路拡大が期待されています。
ほがらかページです。10月7日第20回シルバー体育大会が国見台球技場で開かれ、市内13町の老人会から約850人が元気に参加しました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた市内の3人の高齢者を塚部市長が9月22日に訪問し、記念品を贈呈しました。3人とも少し耳が遠いほかは皆さん健康そのものでした。大川地町の淵上博さんは長い間農業に従事してこられました。今も欠かさず日記を書いていて、長生きの秘訣は相撲観戦などでストレスを発散することだそうです。脇田町の岩永七さんは80歳を過ぎるまで農業一筋の苦労人、几帳面な性格でタンスの中など今もきちんと整理し、孫にお手玉や小物などを作ってあげるのが一番の楽しみだそうです。立花町の斉藤俊さんは長年米やみかんを作ってこられた働き者、今でも働かなければいけないと思っているそうです。新聞を読むのが日課で、好き嫌いをしないことが長生きの秘訣だそうです。ドクターズアイ。 伊万里市立市民病院内科の大井秀夫医師です。インフルエンザから身を守ろう。インフルエンザの感染を防ぐために必要な日頃からの心構えと予防方法などを紹介します。予防1、マスクの正しいつけ方。金属線の入った側が上で、マスクを上下に広げて鼻から顎まで覆い、全体に隙間なく密着させましょう。市販マスクの多くは基本的に使い捨てであり、毎日の交換が望ましいものです。予防に、十分な手洗い。手洗いは帰宅後に必ず行う習慣をつけましょう。咳、くしゃみの後の手洗いも重要です。正しい手洗いは流水で石鹸を使用して15秒から20秒かけて洗いましょう。特に指の股の部分は見落としがちなので入念に洗いましょう。インフルエンザウイルスにはアルコール消毒が有効ですので併用しましょう。予防3、丁寧なうがい。うがい液でまず口の中をすすぎ、うがい液を一旦吐き出します。その後新しい液を含んで上を向き、喉の奥をすすぎます。これを数回繰り返してください。うがい液は水道の水、食塩水、お茶、うがい薬などどれでも結構です。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム、弁天町の三上康弘さん、真由美さんの長男哲平くん3歳です。僕はブロックで遊ぶのが大好き。いつもロボットや動物園を作ってるんだよ。でも一番好きなのはパパが釣ったお魚、ママが作るキスの天ぷらは最高だよ。今度みんなで釣りに行きたいな。お母さんから一言。ちょっぴり照れ屋の哲平くん、弟の春人くんと仲良く遊んでありがとうを素直に言える優しい子になってね。ブロックを片手に元気に遊ぶ哲平くん、お兄ちゃんらしいいい笑顔ですね。微笑みさん、立花町渚の佐古のぞみさん21歳、 JA 伊万里に勤務して3年目です。今年4月から二立所で金融業務を担当しています。高齢のお客様とお話しするのが好きで、落ち込んでいても自然に元気が出てきます。 JA ではお得なキャンペーンを計画中です。ご用の時は声をおかけください。趣味は旅行です。ヨーロッパに行くのが夢ですね。好きな食べ物は何と言ってもお肉です。A コープの牛のたたきは最高ですよ。好きな男性のタイプは爽やか系の笑顔の素敵な男性に惹かれますね。名簿講師、明るく爽やかな笑顔が親しみやすいのぞみさんです。の歌。サルゲーにうかるるみやい神の留守。サルゲーにうかるるみやい神の留守。大坪町栄町の池田精霊さんの句です。コスモスのかわいい花が背伸びして、棚田のあぜの曲線に沿う。コスモスの かわいい花が背伸びして、棚田のあぜの曲線に沿う。脇田町、村田妙子さんの短歌です。スポーツです。秋晴れの10月10日伊万里スポーツデイが国見台運動公園で開かれました。第63回県民体育大会が10月16日と17日に鹿嶋市、嬉野市、多良町を主会場に開催され、16競技27種目で熱戦が繰り広げられました。10月16日第42回小学校陸上運動大会が国見台陸上競技場で開催され、市内16小学校の4年生以上の代表選手延べ880人が参加しました。伊万里西松浦地区中学校駅伝競争大会が10月1日、伊万里夢岬公園周辺コースで開かれました。当の中学校が参加、男子は14チームが6区間20キロ、女子は10チームが5区間12キロで健脚を競い合い、男子は聖霊中学校、女子は伊万里中学校が優勝し、ともに3連覇を果たしました。11月の市民スポーツの案内です。26日金曜、市教会杯ゲートボール大会が8時半から国見台球技場で、28日日曜、伊万里市内一周駅伝競争大会が8時15分から、伊勢地区職域地域剣道大会が9時から国見台武道館でそれぞれ予定されています。町民スポーツです。14日日曜、山城町民バレーボール大会が8時10分から山城中学校で、南畑町子ども会グラウンドゴルフ大会が8時半から南畑小学校で、畑津町内一周駅伝競争大会が1時半から、大川町内一周駅伝大会が9時から、21日日曜、大川地町内一周駅伝大会が8時15分から、牧島公民館祭り駅伝大会が9時から、それぞれ催されます。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。第19回市民音楽祭が12月5日日曜12時50分から市民センターであります。出演は伊万里合唱団、伊万里少年少女合唱団、椅子の木合唱団などです。今年は伊万里市出身のメゾソプラノ歌手田中智子さんが特別出演します。問い合わせ先、市民音楽祭実行委員会事務局、電話 22-1262。 広く市民の皆さんに高齢者などに対する介護についての理解と認識を含めてもらうため、介護に関する相談会を開催します。10日と11日11時から5時まで A コープ伊万里本店であります。問い合わせ先、佐賀県介護保険事業連合会、電話 0952-36-9368。 前岳住宅テーブルコーディネート店が26日から28日まで、駐車場はあります。入場料は300円。問い合わせ先、大坪塾、電話 23-9898。戦後強制抑留者の皆様へ、シベリア戦後強制抑留者に対する
特別給付金の請求受付が10月25日から始まっています。対象者は今年6月16日に日本国籍を有するご存命の方。請求受付期限は24年3月31日。詳しいことは平和記念事業特別基金事業部特別給付担当電話0570-059-204。受付時間9時から6時まで。なお、土曜、日曜、祝日は利用できません。子育て支援センターに遊びに来ませんか？子育てに関する悩みや相談を受け付けています。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などの行うつくしんぼランドは、17日水曜、10時から正午まで市民図書館ホールであります。なお、申し込みが必要です。11月生まれの乳幼児とその保護者が対象のお誕生会は24日水曜11時から11時45分まで。場所は子育て支援センターポッポです。電話は 23-5197 です。第3回伊万里コンシェルジェ検定が来年3月6日にあります。受験料は1000円。問い合わせ先、伊万里を感じる町並みづくり実行委員会事務局担当早田さん、電話 090-8627-4028。 伊万里市では今年も鶴越冬誘致事業を行います。来年2月28日まで東山城干拓地に立ち入り禁止区域を設けていますので、皆さんのご協力をお願いします。なお、鶴の餌も募集しています。問い合わせ先、農産漁村整備課、電話 23-2591。 11月は新規就農の推進強化月間です。県内各地で相談会や研修会が開催されます。これから本格的に農業を始めようという人はもちろん、農業に興味がある人からの相談もお待ちしています。佐賀新規就農希望者養成講座、22日から26日まで。佐賀農業大学校であります。定員は10人。詳しいことは佐賀県青年農業者育成センターへお尋ねください。電話 0952-25-7106。 11月は子ども・若者育成支援協調月間です。青少年の健全な育成のためには、家庭をはじめとして学校・地域など社会全体が協力していくことが必要です。22年度の重点事項、1、青少年の社会的自立支援の促進、2、生活習慣の見直しと家庭の支援、3、児童虐待の予防と対応、4、青少年を犯罪や有害環境などから守るための取り組みの推進。なお、伊万里市では青少年にとって有害な環境の浄化・改善を図るため、地域環境点検活動や巡回パトロールを実施しています。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票・税証明などの交付業務を行っています。伊万里農林高校農業文化祭が13日土曜と14日日曜日にあります。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策。お風呂で頭や体を洗っている間、シャワーを出しっぱなしにしていませんか？こまめに止めるようにして45度のお湯を流す時間を1日1分短くすると、 年間でガス 12.78 立方メートルの省エネ、約2000円の節約。水道 4.38 立方メートルの省エネ、約1000円の節約。二酸化炭素 29.1 キログラムの削減につながります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 募集です。伊万里山の木材を使った木工芸教室が14日日曜10時から4時まで黒川町の林業研修センターであります。問い合わせ先、農産漁村整備課、電話 23-2591。 佐賀大学公開講座が24日と12月1日午後7時から9時まであります。テーマはエネルギー資源の現状と今後。問い合わせ先、企画制作課、電話 23-2124。 23年度の保育園入園申し込みを受け付けます。受付期間は12月1日から17日、なお日曜日を除きます。問い合わせ先、福祉課子育て支援室、電話 23-2174。 23年度の伊万里市立幼稚園の入園申し込みを受け付けます。受付申し込みは9日から12月24日まで。問い合わせ先、発達東幼稚園、電話 25-0769。 黒川幼稚園は 27-0609 です。11月の行事予定。市民会館、10日水曜9時半から市内中学校音楽会。16日火曜2時から市内小学校音楽会。市民図書館、一般上映会、もがりの森、21日日曜2時半から。男女共同参画都市宣言10周年プレイイベント、映画送り人を上映します。28日日曜10時半からと午後2時から。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 11月の休館日、8日、15日、22日、23日、29日、25日の館内整理日です。11月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー。時間10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談、第2、第4水曜。司法書士相談、第1木曜。交渉人による暮らしの知恵相談、第3木曜。ファイナンシャルプランナーによる家計相談、毎週金曜。以上はいずれも予約が必要です。電話は 23-2136。 人権相談、第1、第3火曜。消費生活相談、毎週月曜から金曜、10時から4時まで。行政相談、第3金曜、9時から正午まで。年金相談、予約制。会場は市民ロビー前の1階面接室。毎週金曜、9時半から3時まで。予約電話番号 0955-72-5161。 新商社相談、市民ロビー前の1階面接室。毎月第4月曜、10時から3時まで。心の健康相談、会場は福祉課社会福祉係。毎週月曜から金曜、水曜日は除きます。9時から3時半まで。一人で悩まずご相談ください。 恋愛感情を利用したデート商法の甘い罠にご注意を。相談事例、自宅に見知らぬ男性からアンケートに答えてほしいと電話がかかってきた。話しているうちに携帯電話の番号とメールアドレスを交換した。やり取りは1ヶ月ほど続き、会った時に宝石の展示会場に連れて行かれ、クレジットで高額な契約をしてしまった。デート商法の手口、特に20歳になったばかりの若者が狙われています。異性間の感情を利用し勧誘してきます。契約後はクーリングオフ8日間の期限までは頻繁に連絡がありますが、その後は疎遠になるものです。一人で悩まずにまずはご相談を。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
伊万里の秋2010、伊万里うまいもの収穫祭が10月24日市街地を会場に開かれました。伊万里牛のバーベキューや牛丼のほか、朝どり新鮮野菜や果物、いりこやちりめんなど伊万里のうまいものがずらり勢ぞろい。訪れた人たちは旬の農作物を買い求めるなど、伊万里の秋のひとときを満喫していました。また伊万里神社神幸祭、伊万里とんてんとん祭りは22日から24日まで神事巡行を中心に開催されました。赤みこし、白みこしを氏子の皆さんで担ぎ、太鼓とあらよーいとなーの勇ましい掛け声のだんじり、威勢がよい長さんやの掛け声の荒みこしをみんなで担いで市街地を練り歩きました。あいにくのお天気でしたが、町は大勢の人でにぎわいました。編集室から、伊万里の秋祭りといえばとんてんとんですね。祭りの巡行は約500年、合戦は約100年の歴史があるとのことです。赤みこし、白みこし、荒みこし、だんじりの重さは約500キロ。台車を使わず出番町の氏子たちが協力して担いだ今年はまさしく原点回帰の巡行でした。氏子だけでなく地域全体で祭りの伝統の重みを感じながら、次の世代へと大切に継承していきたいものです。今月の伊万里っ子しぐさ、傘のしずく、周りの人にも気をつけて。10月1日現在の人の動き、男27,763人、女32,43人、合わせて58,006人、前月に比べ38人少なくなっています。なお世帯数は22,012世帯で、前月に比べ14世帯増えています。これで広報伊万里11月号を終わります。